ニッポン放送ポッドキャストステーション。
5月2日木曜日、日本放送報道記者レポート2024。日本放送の畑中秀也です。日本放送報道記者レポート2024。このプログラムは日本放送の報道記者が政治、経済、事件、災害からこだわりのテーマまで日々取材している情報をお伝えしていきます。毎週木曜日の午後に更新しています。今回は車だけでない100年に一度の大変革、保険の世界ではと題してお送りします。改めまして日本放送の畑中秀也です。大型連休、今年は前半3連休、後半4連休といかがお過ごしでしょうか。連休中の移動手段は車という方も多いと思います。自動車業界は100年に一度の大変革というフレーズがすっかり定着しました。中でもその象徴とされているのが CASE、ケースの4文字です。すなわち C、コネクテッド、A、オートノマス、自動運転、S、シェアード&サービス、シェアリングとサービス、そして E のエレクトリック、電動化です。これまでも車の世界、ケースについても多面的にお伝えしてきましたが、今回は少し視点を変えて保険という角度から掘り下げます。世の中には保険といわれるものは数多くありますが、このうち自動車保険が日本で誕生したのは今から110年前の1914年、東京海上保険が始めたと言われています。現在の東京海上日動火災保険、東京海上ホールディングスの傘下になります。その公式サイトによりますと、当時日本には1000台ほどしか車はなく、ほとんどが欧米のもの。ちなみに国産の車が初めて製造されたのは1904年、当時の世相が理解いただけると思います。車が超贅沢品だった時代、東京海上は1914年に海上保険に加えて自動車保険、運送保険、火災保険の分野に進出しました。これらは海上保険、船の保険ではないという意味でノンマリン保険と呼ばれていたそうです。戦後経済成長に伴い車も普及してきました。それとともに交通事故も増えてきました。事故で亡くなる方も多く、交通戦争という言葉もありました。こうした中で1955年には自動車損害賠償保障法が制定され、現在の自動車損害賠償責任保険、自賠責保険ができたわけです。交通事故の被害者遺族が最低限の保障を得られるという目的で設けられ、公共の道路を運転するとき加入が義務付けられています。ちなみに1955年はトヨタから初代クラウンが発売された年になります。ただ、自賠責保険では物損事故や加害者への保障はありません。また、被害者への保障額が自賠責保険の上限を超えることもあり得ます。これらを補完する形で設けられているのが任意保険です。車を運転するときは、強制加入の自賠責保険に任意保険への加入がほぼ常識になっています。モータリゼーションが発達しても交通事故は起きます。いつ自らの身に降りかかってくるか分かりません。まさに転ばぬ先の杖というわけです。損害保険業界、去年はビッグモーターの不正などで大きく揺れた1年でしたが、そんな中でも保険の進化は続いています。あるデモンストレーションの模様です。
急加速が増えています。ご注意ください。急減速が増えています。ご注意ください。
運転診断の結果をお知らせします。前回の運転診断は C でした。スピードが速いほど停止するまでの距離が長くなるので、加速をする際は適切な車間距離が取れるようアクセルを操作しましょう。
これはテレマティクス保険と呼ばれる保険のデモンストレーションです。 車の運転で急加速や急減速が多いと、このようなメッセージが流れます。略してテレマ保険。これまでの保険に通信機能を持たせることで、新たな可能性を広げていこうというものです。ちなみにテレマティックスとは、テレコミュニケーション、遠距離電気通信とインフォマティクス、情報システム分野の造語です。あいおい日生同和損害保険自動車保険部テレマティクス開発グループ長の鈴木敦弘さんに聞きました。
テレマ保険というのは走行データに基づいて、安全安心に役立つサービス、これを、お客様に提供をして、でお客様の安全運転というのを促進をするという、事故を起こさせない保険ということです。で事故のないお客様にもですね、その走行データに基づいて保険料割引というような、インセンティブを提供したりとか、データを活用した新しいサービス、こういったものを提供しております。当社の安全運転スコアはですね、速度超過、それから急加減速というですね、この危険挙動と、それから道路種別ですね、国道ですとか、高速道路とか、そういった道路種別を組み合わせて、事故の発生率というのを算出しています。で例えばですけども、高速道路での急ブレーキと、それから一般道での急ブレーキ、これではですね、危険度合いが違いますよねということで、このいったことも反映させた、スコアにしているということになります。
急加速、急減速など走行データによって運転傾向を分析、安全運転スコアを作り、保険料の割引につなげるというのがこのテレマ保険です。車にもパッシブセーフティ、衝突安全と、アクティブセーフティ、予防安全という概念があります。衝突安全ボディ、シートベルト、エアバッグのような衝突後に被害を最小限にするのがパッシブセーフティ。衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱防止支援システムのような事故を未然に防ぐのがアクティブセーフティです。スコアによって安全運転を促し、事故を未然に防ぐこのテレマ保険は、通常の保険にアクティブセーフティの要素が加わったものといえます。見守る車の保険と名付けられたこのテレマ保険、その原型は2004年に遡ります。
開発の時にはですね、テスト用の車両を買って、そのテスト用の車両で何度もテスト走行したりですとか、その運転感覚と実際のスコアが合ってるのかどうかみたいなところもですね、検証しながら、いろいろ開発をしました。はい、あまりピンとこないかもしれませんけど、今最新の12月末ですけども、地球414万床ぐらいのデータがですね、あって、これをですね、分析することで、その新たなモビリティサービスの安全だとか安心、こういった展開発展というのを支えていければなというふうに思っております。
当初は車載用の専用通信機を使っていましたが、現在はドライブレコーダー、そして今年に入ってスマートフォンでナビゲーション機能と連動して対応できるようになりました。このスマホには加速度センサーというものがついています。スマホの動き、机の上にあるのか、手に持っているのか、ポケットに入れて歩いているのか、こういったことを検知できるのは加速度センサーのなせる技なんですね。例えばこのスマホについている歩数計はこれを応用したものです。同様にスマホホルダーでテレマ保険のスマホを車に取り付けておけば、急加速や急減速の動きも検出できるというわけです。このテレマ保険、あいおい日生同和損保によりますと、去年末までの保険保有台数はおよそ190万台に上ります。そこで得られる膨大な走行データ、いわゆるビッグデータは保険としての利用にとどまりません。そこにはまさに自動車のケース、CASE の世界を広げる可能性があります。鈴木グループ長です。
テレマの走行データ、これを活用して急ブレーキとかの危険な挙動がある発生頻度を、地図でプロットしてですね、可視化すると、保育園の、園児さんのお散歩コースが危険じゃないかどうかみたいなところのですね、一つの参考のデータとして、こういったマップっていうのを活用させていただいていると。
その他、警察が公開している交通事故の発生場所とデータを連動させた交通安全マップの作成、運転中の上下の振動データを道路整備に役立てる取り組みもあります。 さらに先月からはトヨタと共同で燃費のデータから安全運転による二酸化炭素の排出量を計算して温室効果ガス削減にもつなげる取り組みが始まっています。そして自動運転への期待も高まっています。それは将来保険の形をも変えていく、そんな可能性も秘めているようです。鈴木グループ長です。
自動運転みたいな世界がどんどん広がっていくというふうに考えたときには、このやっぱ車とつながっている、そのに基にしたデータ、このデータを使って何ができるのか、まあ、ここがですね、一番肝なんじゃないかなというふうに思っていますので、まあ、少し先に一歩二歩進んで、この中で展開しているのかなというふうに、はい、そんなようには考えております。自動車保険のあるべき姿みたいなのもですね、多分大きくもしかしたら変わるのかもしれないななんていうことも、我々としてはいろいろと論議をしています。人が車を運転するわけじゃなくなってくると、じゃあ、要は どこにリスクがあるんでしたっけと、で、これっていうのは自動車保険なんでしたっけとかですね、まあ、そういうもっともっと大きな多分論議になっていくだろうなというふうに思います。
日本の損害保険業界はかつては外資の新規参入が厳しく制限され、国から手厚く保護されていました。いわゆる護送船団方式です。これによって自動車の保険料も各社ほぼ一律の時代が長らく続いていましたが、1996年に保険業法が改正されて保険の自由化が実現し、その後外資を巻き込み様々な保険商品が生まれました。その世界はまさに様変わりしています。今回お伝えしたテレマティクス保険、海外ではハイブリッドカーで電気モーターのみで走っている割合が高いほど保険料を割引する、そんな商品も出ています。コネクテッド、自動運転、シェアリングにも大きく関わってくるこのテレマ保険ですが、大きな視点で見た発展の鍵は、やはり土台となるビッグデータをどれだけ集め活用できるかにかかっていると思います。自動車保険誕生から110年、100年に一度の大変革といわれる自動車本体に勝るとも劣らない地殻変動が起こっています。日本放送報道記者レポート2024、次回は遠藤達也記者がお伝えします。今回の担当は日本放送の畑中秀也でした。お聞きいただきましてありがとうございました。